今日は石井敏郎西宮市長をお迎えしました。市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まだ梅雨が明けていなくてジメジメした日が多いんですけれども。
そうですね、
まあ、来週あたりには明けますかね。
どうでしょう、
猛烈な暑さがそろそろやってきそうな気がします。
私梅雨じゃないんで分かんないですけども、まあ、ただ一般的にはそうですよね。
そうですよね、はい、
僕はね、あの夏よりも冬の方が苦手なんで、はい、まあ、どっちかというと大丈夫です。
あ、大丈夫ですか。
大丈夫です。
暑さは乗り切れると
大丈夫です
ということですね。
そうですね、
はい、分かりました、はい、
夏大好きです
もうでもあちこちのプールとかもう子供さんとか、まあ、行きたいけど最近の雨が多いんで。
そうですね、
まあ、夏休みになれば、
いやいや行きますよ。
行きましょう、はいはい。で、あの夏休みに向けてのなんか今日はお話が結構多いんですけれども。
そうですね、
まず最初に、はい、自転車の件から伺ってもいいですか。
いや、これですね、はい、今度7月22日から市内でシェアサイクルの利用の検証実験を始めますっていう、はい、そういうことなんですけども、
はい、
まあ、あの実はまあ民間の事業者さんが今その民間事業者さんの持っている場所を提供してシェアサイクルをもうすでにやってるんですけども、
はい、
市内の市が持っているいくつかの場所、
はい、
まあ、例えば西宮北口の駐輪場の一部とか、
はい、
まあ、そういうようなものを、まあ、貸し出して、そしてそこをシェアサイクルのスポットにすると、
はい、
で多くの方たちの利用があるようならばどんどん拡大していくと、はい、まあ、こういうことです。
つまり、はい、レンタサイクルっていうのはもう全国どこにでもありますよね。
あります。ただレンタサイクルはね、A 地点で借りて、は
い、
A 地点に戻さなきゃいけない
です。そうです、そうです。
阪神西宮で借りたら阪神西宮に戻すと、
はい、
しかしシェアサイクルは阪神西宮で借りて阪神甲子園で返せると。
ああ、なるほど。あの、レンタカーのいわゆる乗り捨てといいますか、あの別のところに返せる。
そん
な感じ。その、スポットとかなんて言うんですかね、サイクル
ポート、
サイクルポートがあれば返せるわけですね、
はい、返せます。まあ、その辺に置いとかれると困っちゃうんですけども
持って帰られても困ります。
持って帰られても困る。
ダメです、はい。
まあ、これをですね、はい、まあ、まず実証実験検証実験というようなことで始めようというのが、はい、7月22日から始まります。
あ、なるほど、
はい。
まあ、いわゆる実験段階ということではあるわけですよね。
実験段階ということですけども、はい、いきなりボーンとやるとですね、うん、
はい、
まあ、それはやっぱり市の場所も、うん、お貸しをするわけですから、
はい、
ちょっと貸しすぎたとか足らなかったとかいうのはそれちょっとやっぱ見えませんので。
そうですね。
ただ私としてはですね、なんというか、まあ、駐輪場の課題もありますし、それからやっぱり A 地点から B 地点に行く利用、うん、まあ、バスがあったらいいのに、そういうお声もいただきます、まあ、もちろんそれも取り組みますけども、はい、まあ、やっぱり自転車ね、自分で漕いでやる、やっぱり健康的ですしね。
そうですよ、例えばあの阪神西宮駅から阪神にあの阪急の西宮北口駅までこう歩けと言われるともうすごく、はい、大変とんでもないことなんですけど、
まあ、25分
です。真夏とか無理です、
ええ、
だからそこを風を切って自転車で行けるとなると、ま
あ、それはありですね。
ありですよね、はい、と聞くところによると、はい、電動自転車なんですか。
電動自転車ですよ。
これがもう最高に嬉しいです、
はい、
自分では買えないので。
もうあの岡本さんは電車乗ってください
なぜですか。
そんなにね言うほどあの、まあ、その漕ぎ出しとか、はい、坂とかでは変わりますけど、
はい、
でも自転車ですから。
あ、まあ、そうですね、
ね、あのバイクじゃないですからね、
まあ、自力では行かなくてはいけないわけです。
まあ、そりゃそうです。
あ、いや、
でも漕ぐのがいいんですよ。漕ぐのが。
そうですね、自転車はそれですよね。
あ、そうですね、まあ、ただそう言ってしまいましたけど、確かに漕ぎ出しとかね、うん、ちょっとした坂つらいですから、
はい、
その時に何か、
いや、ありがたいです。
うーんとなりますんで、
ねえ、戻ってこなくても行った先で返せることが何よりも嬉しいです。
そうなんですよ。
これでも、調査としてはどういうことを調べるわけですか、この。
まあ、例えばですね、
はい、
今回の場合、まあ、いくつか十数箇所サイクルポートを準備されますけども、
はい、
まあ、どの時間帯にどの地点からどの地点に行ったような人がいるだろうかとか、
はいはい、
まあ、そういうようなことが分かるとですね、うん、結局じゃあそれならもうちょっとこの西宮阪神西宮のところをもうちょっと増やしたらいいんじゃないかとか、はあ、いろんな仮説が成り立ちますよね。仮説を検証するわけです、
うん、
そういう意味では時間帯と、
はい、
まあ、そういう意味ではあのいろいろなことが分かってくると、うん、そしてあとは例えばこう 他の町から訪れた人たちがどういうような流れで動いていくのかとかですね、そういうようなことも分かるということですね。はい、
はい、まあ、利用された方にアンケートをお願いすることもあるかと思いますので、
そうですね、
ご協力いただければ、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、それからですね、さまざまなワークショップを体験できるワークショップフェスティバルドアーズ、この番組でも先週ご紹介したんですけれども、
はい、
8月の24日土曜日と25日日曜日に開催、
はい、
ということで、
はい、
それに先立ちまして今週日曜日21日にプレイベントが開催されるんです。
そうなんですよ、
はい、
これですね、ドアーズって言って知らない人も多いんでちょっと説明するとですね、
お願いします。
まず最初大阪を中心に始まって、まあ13回目を迎えるんですけど、西宮で3回目、
はい、
まあ、一言で言いますと、ね、まあ、例えば、まあ、能の笛とかですね、あと手話とかですね、
はい、
あと、まあ、手品とかですね、ダンスとか、まあ、普段なかなかきっかけがなかったら入っていくようなことのない世界に、はい、まあ、このプロフェッショナルの人から1時間半単位で習えると、
習える、はい、
まあ、1コマ500円ワンコインを、うん、まあ、参加費でもらいますけれども、はい、やっぱりですね、そのもちろん、まあ、ただに越したことはないというそういう考えもありますけど、うん、まあ、このワンコインで自分で意思を持って、これを使って、
はい、
そしてあ、なんか能の笛とかピーヒャララなんか触ったことないわと、吹いてみたいわと心でちょっと思ってた時に、
はい、
その一歩踏み出す。
そうですよね。
それにはやはりいいね、その意思を形にするためにワンコインも出してもらうと、
はい、
面白いですよ。
ということ、でも32も講座があるんで、
そうなんですよ、
はしごも可能と、
はしごも可能です
いうことですよ、
はい
はい、
ウクレレ弾いちゃおうとかですね、
はいはい、
あと手の刺繍とかですね、
うん、
あとは能の舞を教えてもらうとかですね、これすごいですよ、能楽協会の寺澤さんに教えてもらうなんて、
いやいや、もう講師の方々も
すごいです、
ものすごい方、
あと岡本さん、はい、歩き美人になる姿勢改善でスタイルアップってのありますよ、
いけってことですか、
いやいや、それをご紹介したんですけれども
なるほど、はい、はい、考えさせていただきます。
ドアーズ、
ドアーズ、はい、こちらのプレイベントが、
はい、
西宮、阪神西宮エビスタ1階のエビスタスクエアで、
はい、
21日日曜日の午後1時半から3時まで行われまして、
はいはい、
講座のうち5講座の講師の方がパフォーマンスを披露してくださるんです。でそれがおひゃーら能の笛に挑戦、
はい、
手話で踊ろうサインダンス、
はい、
マジック入門&バルーンアートくまモン体験、
はい、
心も体も元気に親子で楽しむチアダンス、はい、そして誰でも歌える楽しいゴスペル、
いや楽しそうですね、
ということになっております
、
はい、はい、ぜひエビスタスクエアでのプレイベントを楽しんでいただけたらと思います。でこのプレイベントの翌日、
はい、
7月22日月曜日の朝10時から受付が始まるということなので、はい、参考にしていただければと。本番は8月24日25日の土日、西宮市民会館で行われます、
はい、
ワークショップの内容など西宮ドアーズのホームページをご覧いただくか、市政ニュース7月10日号でご確認ください、
はい、
申し込み方法など詳しくは西宮ドアーズ実行委員会をお問い合わせください。電話番号は0798391723、0798391723となっております。
はい、ありがとうございます。お知らせ、はい、このドアーズね、楽しみなんで、
はいはい、ぜひお出かけください、
はい、
子供さんも一緒に楽しんでいただけます、
はい、
そして、
はい、
今度はアニメのお話なんです。
いやこれすごい話
そうなんです。
で後で気づきました、
後で気づきました、はい、実は訪れてみたい日本のアニメの聖地88カ所というのがありまして、
はい、
西宮市が2018年版で長戸ゆきちゃんの消失、
はい、
2019年版で長戸ゆきちゃんの消失と鈴宮春日の憂鬱の聖地として認定されました。おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、
岡本さん、鈴宮春日って知ってます？
知ってます、
知ってます、知らなかったでしょ
いやいや、このタイトルはちゃんと知ってます。
僕も知らなかったんです。
タイトルだけ、はい、はい、すごい、もうアニメファンの方々には
いや要するにですね、私も市長になるまで、もしくは市長になってから1年経つまで知らなかったです、
はい、あ、そうなんですね、
はい、ただ今回ですね、
はい、
このまずアニメの認定プレートっていうのをもらったことを私のツイッターに投稿したら、私のツイッター人生8年間か9年間ありますけど、 もう圧倒的最大級のリツイートの数があった。すごい反応だったですね。
あ、そうですか。うん、
まあ涼宮ハルヒの憂鬱って知らない方がいらっしゃると思うんで、簡単に説明すると、
はい、
まあ、いわゆる、まあ、高校舞台にしたライトノベルってやつが元になってるんですよね。
そうですね。
まあ、そのベースになってるのが西宮北高校って言われてますよね。
はい、
で西宮の例えば西北の甲府園のところの時計台とか、まあ、いくつかのポイントが、まあ、実際そのライトノベルが、まあ、アニメ化された時にですね、あの実写といいますか、
はい、
それがまあ本当にそのまま書かれてるんです。
そうですよね。
あのもうグラク園のあたりの坂あたりが、
そ
してこの日にですねプレート贈呈の時に西宮北高校の2人の生徒も来てくれまして、
はい、あ、そうなんですね、代表で
代表で、そして君らにとって涼宮ハルヒは何だって聞いたら、誇りです。
そうなんですね。
涼宮ハルヒはいるかって言ったらまだいません。
あ、まだいません。
いたら怖いよね。まあ、でもそれだけですね、涼宮ハルヒっていうのの憂鬱っていうのがですね、根強い、すごい。
そうですよね、はい、もう見に来られてる方、そう、探索をされてる方もいらっしゃいますもんね。
そうなんですよ。この前ね、はい、中国からもわざわざその聖地に来ちゃうと、ララポートにね、はい、西宮クリエイトっていう、そういう、なんて言いますか、観光情報のスポットがあるんですけど、そこで、これの涼宮ハルヒの憂鬱のスタンプを置いてスタンプラリーのポイントにしたら、
はい、
中国から来ましたって。
へえ、
すごいですよ。
そうなんですね。
インターナショナルな感じですから。
はい、まあ、じゃあ西宮市にとっても誇りですよ。
いやいや、これはだからね、私が認識してなかったけれども、これはある意味日本酒に匹敵するコンテンツになるんじゃないかって。
もうそうですよね。で、あの、そのプレート贈呈式の時ですか、長門由紀さんの、はい、声優担当されてる方も来られた、
うん、千原みのりさん、
はい、見た、可愛らしい方ですね。
可愛らしい方です、ね、千原みのりさんっていう人は本当に快活な人なんですけど、長門由紀さんっていうのがすごくおとなしい読書部の関係子という、そういうことなんでですね、すごいなんていうかおとなしい子が来るのかなと思ったらですね、もう全然、
あ、やっぱ、はい、そこは、声優さんですからね、
声優さんですからね。まあでもね、あとはあの、はい、喫茶ドリームっていうね、
はい、
これはもう本当にこれまた涼宮ハルヒシリーズの聖地です、
聖地ですね、
まあ、これ の, あのドリームのままおかみさん細見明子さんにも来てもらいました。
はい、
あ、でそれでですね、この贈呈いただいたプレートはですね、はい、視聴室に飾っておくって言ったらですね、ダメですって言われて、
あ、
そうですね、あの甲府園の時計台の横にあるですね、
はい、
野村証券西宮支店のショーウィンドウに設置を、あ、まあ、いただくということ で,
で、ね、
持っていかれてしまいました。
は
い、
残念
です。
視聴室ではないという、
視聴室にはありません。
そういうことなんですね。はい、
そんな感じです。
わかりました。
はい、
で今あの市長申し上げましたけれども、はい、今回の認定を受けまして聖地を巡るスタンプラリーが開催されているということで、
はい、
西宮スタイルのホームページにも掲載されておりました。
そうなんです。
これが8月31日土曜日まで実施中ということで、
そうですね、
ぜひ、ご参加いただければと。
ちなみにこのスタンプラリーのスタンプは市役所には置いてません。はい、スタンプラリーの地図に市役所は書いてあるんですけど、
はい、
屋上からの眺めが結構綺麗って書いてあるだけで、そこにスタンプを置いとけって言ったんですけど、聖地でも何でもないし涼宮ハルヒに出てこないんで却下されましたけど。
そうなんですね。単なるスポットとして紹介されてる、
一応まあスポットとしてあるんでですね、
はい、
そんな感じです。
わかりました。
はい、
図書館などにも設置されているそうなので、
はい、
シェアサイクルで皆さんお出かけいただいてもいいかもしれませんよ、
ね、
このスタンプラリー。
シェアサイクルで行って中央図書館行って、
はい、
なるお図書館行ってみたいな感じでよろしくお願いします。
はい、中央図書館、北口図書館、なるお図書館、フレンテホール、純駆動書店、西宮店、コーヒー屋、ドリームで、ゴールがクリエイト西宮となっております。
はい、
はい、そして西宮の夏のイベント情報冊子として欠かせないのが、あの宮田の夏休みっていつも毎年出てるんですが、
はい、
今年宮田と妖怪村の夏休みというタイトルで、こちらが市役所の1階総合案内所などで配布されております。で今手に取って見てるんですけども、
はい、
なんかもう開くともう目白押しですね、まあ、イベントが
目白押しですけど、岡本さん文字が小さくて読めないってさっき言ってたじゃないですか。
お子さんには見えますから大丈夫、
まあ、私も見えますけども、
すいません、
はい、それは
お母さんには大丈夫です、ま、いやいや、もう本当にたくさんのイベントがあります。
これですね、まあ、宮田の作者、まあの高井義和さんが、
はい、
あ、 妖怪村の地獄遠足っていうこういう、まあ、絵本を書かれてですね、
はい、
これが妖怪の地獄遠足っていうと怖そうなんですけども、私も絵本もらったんですけど、はい、まあ可愛らしいほのぼのとしたそういう話です
、はい、
でそれと今回かけてですね、うん、夏休みのあらゆる市内で行われている場所のですね、まあ、イベントなんかを一覧になっているということです、
はい、
8月5日親子で夏の和菓子教室、
いいですね、
もしくは、はい、夏休み親子で工作広場、
うん、
ラジオミヤタンとラジオ体操とかですね、
はい、
もういろんなのがあってサビキ釣り大会とか毎日なんかありますね、これ
毎日なんかあります、本当にもう書ききれないぐらいの、
そう、それでまあ何十かあるイベントの中で、はい、そしていくつかの場所で、うん、妖怪村カードっていうのがもらえると、
そうなんですよ、はい、もらえるところにはこう赤い妖怪村カードというイラストになっているので、
そうですね、
そのチェックもしていただいて集めてください、はい、ぜひ、
これ楽しいわ、子供たちからすると楽しいですわ、
はい、で高井義和さんによるイベントは8月25日妖怪村の縦番組ワークショップというのがありますし、
はい、
夏休みの自由研究に役立つイベントが7月25日27日知りたい宮水の秘密、
はい、
そして8月17日は貝でドアプレートを作ろうなどもありますので、
はい、
チェックしてみてください。
そうですね、まあ、この冊子を手に取っていただくのもいいですし、
はい、
あとまあホームページもありますんでですね、
はい、
まあこれを見てもらって子どもと一緒にどこ行こうかというような感じでですね、うん、盛り上がってもらったら嬉しいなと思います。
はい、みやたんと妖怪村の夏休み、この冊子は市役所本庁舎1階総合案内所横、阪神西宮お出かけ案内所、そしてフレンテ西宮インフォメーションコーナーなどに置いております、
はい、
お問い合わせは西宮観光協会までお願いします、
はい、
電話番号は0798-353321 0798-353321となっております、
はい、
今日はもうシェアサイクルに始まり、ドアーズ、そして夏のイベント情報冊子もいろいろ夏休み向けてのお話を伺いました。
そうですね、
はい、市長も、夏休みとは言いませんが、
はい、
素敵な夏をお過ごしいただきたいと。
そうですね、はい、あと今週日曜日21日が参議院通常選挙の投票日ですので、
はい、
期日前投票も実施してますので、民主主義の大切なプロセスの一環でありますので、はい、ぜひ投票に皆さん行ってください。
はい、よろしくお願いします、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。